今日の聖書の御言葉は、先ほど読んでいただいたところよりも少し前の4章の1節から始まっている種をまく人のたとえというお話の続きであります。私はマルコ福音書1章1節から順番にここでメッセージをさせていただいておりまして、前回この4章の1節からの9節までのお話をさせていただいたんですね。今日その時のことを少し振り返りながら最初に説明をしたいと思いますけれども、道端に落ちた種、そして石だらけの土の少ないところに落ちた種、茨の中に落ちた種、余市にまかれた種、その4つの種の話がこの前の節のお話であります。道端に落ちた種は鳥が来て食べてしまった。石だらけで土の少ないところに落ちた種はすぐに芽を出したがすぐに枯れてしまった。茨の中に落ちた種は茨によって覆い塞がれ成長することができなかった。そして良い地にまかれた種は芽を出し成長してたくさんの実がなったというのが前回のお話でした。種は同じ種だとしてもまかれた土地によってそれぞれに結果が異なってくるということです。そして今日の聖書には種とは神の言葉だと記されています。神の言葉は同じようにまかれるのですが、それを聞く私たちの心の持ち方、聞く姿勢によって結果が大きく異なるということでした。そして今日はその例え話が理解できなかった弟子たちに対してイエス様がもう一度説明をされているという場面なのです。神の御言葉を聞いて受け入れる人たちは30倍、60倍、100倍の実を結ぶ。実を結ぶと書かれています。神の御言葉を聞いて結ぶ実というのは一体どのような実なのでしょうか。この時イエス様が集まった群衆に対して語られた言葉ですから、おそらくこの当時そこに集まった人々は農業をする人が多かった。しかも裕福ではなく本当に貧しい生活の中で自分たちの食べるものを必死になって作っていた、そういう人が多かったわけです。種をまくとはそういった人たちにとって、とても身近な例えであったわけです。そういう人たちに対して実がなるという言葉はまさに収穫を表していて、喜びにつながっている。当時イエス様のそばに集まってきた人たちにとってはそのことですぐにピンとわかることだったわけです。種をまくというのはその種を食べることもできるかもしれませんね。しかしその種を食べずに取っておいて種をまく、つまり収穫を信じられるから種をまくことができるわけです。今日はそうしたイエス様の例え話をイエス様が解説されているお話です。しかもこの当時イエス様のもとに集まってきた人々は病を負った人が多かったわけです。この当時病気というものはその人が犯した罪の結果だと考えられ、また不浄なもの、汚れたものとして扱われていた時代でもありますから、社会的な弱者、貧しく差別され虐げられたそうした人々にとって豊かな実りという言葉はまさに希望であったわけです。生きる希望さえ持つことができない人々にとって30倍、60倍、100倍の実を結ぶという言葉は大きな喜び、 生きる希望と感じたわけではないでしょうか。まあ、ですからイエス様は聞く耳のあるものは聞きなさいと、そうした人々に対して語られているわけです。裕福な人がお金を出して投資をすれば、さらにお金が膨らんでそれが増えるという話ではないわけです。まあ、先ほど私は神の御言葉を聞いて結ぶ身とは何なのかという問いをしましたけれども、信仰の結ぶ身というものについて一箇所だけ聖書を一緒に開きたいと思うんですね。新約聖書の350ページを開きください。350ページにありますガラテヤの信徒への手紙第5章ガラテヤの信徒への手紙第5章の22節と23節の最初だけをお読みしたいと思うんですけれども、新約聖書の530ページです。350ページです。信仰の結び身についてちょっとお話ししたいんですね。22節、これに対して霊の結び身は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。まあ、このように書かれているわけです。信仰、まあ、霊の結び身は愛であり、喜び、平和なんだと。これが、まあ、イエス様が例えでお話しされた実りというわけです。イエス様がこの時語ろうとしておられた信じるということ、つまり信仰によって実りが与えられる、しかもその結果は一つや二つではない、30倍60倍100倍にもなる豊かな実りがあるとイエス様は語られているわけです。愛、喜び、平和、これがこの神の言葉を受け入れる人の結ぶ身だというふうに言っているわけです。私たちにはすでに種がまかれています。しかしそれをどのように受け止めるか、それによって結果が大きく変わるというのが今日のイエス様のお話です。もし心を開いてそれを受け止めるならば、私たちの中に豊かな実を結ぶ。どのように受け止めていったら私たちはいいんでしょうか。まあ、前回の話に続く話ですけれども、道端に落ちた種とは、かたくなな心でこれを受け入れようとしない人のことです。道端というのは人がたくさん踏み固められたところを道と言いますね。かたくなな心となって閉ざしてこれを受け入れようとしない人、道端の上に落ちていますから鳥にとってはすぐ見えるわけですよね。鳥が来て奪い去ると、それ見たことかという人のことであります。触らぬ神に何とやら、まあ、といったような感じの言葉です。自分には関係ない、聖書の言葉は自分に語られた言葉ではない、そのように受け入れもしなければ触れようともしない。道端はそうした固くなな心を持つ人のことです。また道端は多くの人が行き交うところでもありますから、周りの目を気にしてその種に近づこうともしなければ新しい出会いはありません。次に、茨の中に落ちた種とは、自分の欲や目的のためにこの神の御言葉を利用しようとする人のことです。都合の悪い言葉や、また都合のいい言葉、自分にとって役に立ちそうな言葉だけを探して、まあ、そこだけをこう持っていこうとする人です。さまざまな思い煩い、富の誘惑、いろいろな欲に支配されてしまうと書かれています。そのような人たちは まあ、聖書の言葉を一文だけ抜き出して、これがいい言葉だ、そこには成長することがありませんし、成長しなければ実りもありません。自分のためだけに生きようとする人のことであります。そして次に、与一に落ちた種とは御言葉を聞いて受け入れる人、心を開いて御言葉に生きようとする人のことです。そこにはやがて芽を出し、30倍60倍100倍の実を結ぶと書かれています。私は今一つ飛ばしてお話をさせていただきました。石だらけで土の少ない場所に落ちた種のことです。では石だらけのところにまかれたものとはどういうことなんでしょうか。今日読んでいただいた16章の後半を読みますと、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、後で御言葉のために艱難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまうとあります。自分には根がない、まあ、この聖書の箇所は先ほども言いましたけれども、4章の1節から続く場所ですので、前回にこのお話しさせていただいた5節をもう一度読んでみたいと思うんですね。5節を開いていただけますでしょうか。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまったとあります。どうやら根がないということが問題なようです。何がいけなかったんでしょうか。先ほどの良い土地にまかれた種と、またその御言葉に生きようとする人とは一体何が違うというんでしょうか。まあ、ポイントはすぐにという言葉だと私は思ったんです。私たちはすぐに答えが出ることを求めてしまいますね。分かりやすい、すぐに分かる、すぐに結果が出る、そういったことを私たちは求めやすいんですけれども、すぐに答えが出る、すぐに結果が出るということは、そこには成長がないわけです。そして信仰がありません。種をまいて次の日に実がなるということはありえないわけですよね。種をまいてもなかなか芽が出てこない、何日も何日も水をやり芽を待つわけですけれども、芽が出ないからこそそこに信じるという力が必要になってくる、そこに信仰があるわけではないでしょうか。私たちの成長は実は遅いのです。時間がかかるのです。すぐに芽が出ないからといって種をまくことをやめてしまったら、すぐに芽が出ないからといって種を受け入れなければ絶対に実りは起こってこないわけです。よくわからない、うまくいかないからこそ何度も何度も繰り返してやる、そこに私たちは成長があるわけです。赤ちゃんも生まれた時は動くことすらできませんよね。ハイハイをして、そしてやっと立ち上がり、1年かけて立ち上がって、そして歩き始めるわけですね。歩けないことを赤ちゃんは怒ったりしません。私たちはそうした成長というものを見ていくわけです。もう一度今日の御言葉の場面状況を思い出してみてください。今日は10節から読んでいただきました。10節には大きく状況が変わっているという場面なんです。それまではイエス様は群衆に対してこの種のまく人の例えを話していました。しかし10節からは大きく場面が変わっている。イエスが一人になられた時、 12人とイエスの周りにいた人々だが、例えについて尋ねたとあります。まあ、これは私の想像ですけども、イエス様が一人になられた時を見計らって、まあ、もしかしたら群衆を解散させ、そして夜になって弟子たちがイエス様の一人になった時を見て、まあ、昼間の話を繰り返し、まあ、尋ねたわけです。よくわからないからイエス様のところに先ほどの例えの話を教えてくださいと聞きに行った。これが弟子たちです。すぐに理解ができなかったので、弟子たちは繰り返しイエス様に尋ねることをしたんです。まあ、これが根を伸ばす作業、御言葉を聞き受け入れようとする人たちの姿勢であります。御言葉に生きるということは、よくわからない、よくわからないから繰り返し、まあ、礼拝に行って祈りを持って、そして聖書を通して神様が語られる言葉を聞くわけであります。先週の土曜日にノーベル平和賞というのが発表されましたね。日本からも日本の憲法第9条がノミネートされ、まあ、惜しくも受賞はなりませんでしたけれども、最有力候補とまでニュースで言われたものであります。皆さんもよくご存知かと思います。戦争をしない憲法9条を保持している日本国民にノーベル平和賞を授与してください。まあ、こうしたメッセージに多くの人が賛同して、多くの人が署名に加わったわけです。平和憲法をめちゃくちゃにしてしまおうとする政治家に対してノーと言いたいんですけれども、どうしていいかわからない、どうしたらいいのかよくわからない、まして憲法という言葉に対して、まあ、これは政治の世界の話、自分とは関係のないどこか遠いところの話、自分にはよくわからない、そんなふうに私たちは思ってしまうわけです。しかしそうではなくて、平和は自分の問題、私の家庭の問題なんだ、私の子どもの将来の問題なんだと、まあ、捉えた一人の主婦がこの運動を始めたわけです。この方は、まあ、座間に住んでおられるクリスチャンの方ですけれども、平和というのは政治の問題ではなくて自分たちの信仰の問題なんだと捉え直したわけです。そこに発想の転換がありました。心の位置が取り去られて、私たちの中にあった憲法がこの女性によって取り扱われ、平和の種として撒き始めたというわけです。わずか1年余りでなんと41万人もの人が署名に加わっていった。実に豊かな実りであります。また今年のノーベル平和賞の受賞者にパキスタンの17歳の女性マララさんという方が受賞されました。彼女はスピーチの中で、ペンと本で世界は変わると言ったわけです。一つのペン、一つの本、これで世界が変わるんですと言っているわけです。平和を作り出すというのは武力によるものではない。また銃弾によるものではないと彼女は力強くスピーチしたわけです。彼女は頭に銃弾を受けています。命を助けられ、そしてノーベル平和賞へとつながっていったわけですけれども、彼女は武器や銃弾ではなくてペンと本で世界が変わるというふうにスピーチしています。私たちの中にあるもの、日常の生活の中にあるもので世界が変わるというふうに言っているわけです。またノーベル平和賞を受賞されたマザー・テレサという人もこのように言っています。 平和の反対は戦争ではない、無関心だと。マザー・テレサの言葉ですけれども、平和も戦争も家庭から始まります。もし本当に世界平和を願っているのなら、まず自分の家が相互に愛し合うことから始めていきましょう。もし喜びを広げたいなら、まず一つ一つの家庭が喜びを持って生活することが必要ですと、そのように語っています。私たちは信仰の根を伸ばさずにいていいんでしょうか。私たちの中にもうすでにあるこの信仰というものを見つめ直していきたいと思うんです。信仰の芽を伸ばすほどこと以外に、もう一つ私たちはしなければならないことがあります。それは石を取り除いていただくということです。石だらけでは根を伸ばすことができないからであります。心の石を取り除いてもらう、そのためにはまず私たちが心を開かなければならない。心を開いていく必要があります。心の石とは、悩み、思い煩い、恐れや不安です。私たちは石だらけの土地です。しかし神様は石を取り除き耕そうとしておられるのです。神様は私たちの中に実りを与えたいと思っているからであります。しかし私たちが心を閉ざしていくならば、神様は強引に心をこじ開けることはなさいません。もし私たちが心を開くならば、神様が私たちの重荷や不安、恐れ、そうした石を一つ一つ取り除き耕そうとしてくださるわけです。そして私たちが良い土地にされ種を受け入れるならば、まさに平和が訪れる、100倍にもなる実りを与えてくれるというわけです。しかし私たちは心を開くということには不安を感じます。恐れを感じるわけです。心を開いて耕してもらうには痛みが伴うわけです。私はこの神に従う道に進もうと思った日から机の前に貼っている言葉があります。これは講座協会のホームページにも一言書かせていただいていますけれども、私たちは理解が遅いからです。私たちが心を開くことに不安を感じるのはこういう理由があるわけです。私たちは理解が遅いから、私たちには捨てなければならないものがたくさんあるからです。私たちは自分の現実を直視することを恐れるからです。私たちが成長するためにはしばしの痛みを伴うからです。私たちが習慣を身につけるには時間がかかるからです。この5つの言葉を私は机の前に貼っています。私たちが成長するには時間がかかります。聖書を読んでもよくわからない、どのように生きたらいいのか悩んでしまう時があります。しかし私たちが心を開いて御言葉を受け入れ、神の言葉に生きようとするならば、その人の中に100倍にも及ぶ豊かな実を結ぶと書かれています。私たちの中に種はすでにまかれています。そして必ず実ると聖書は語っているわけです。心を開いて御言葉を信じるなら必ず実を結びます。どんなに小さな種だったとしても、種の中には命が宿っているからであります。一言お祈りします。